主イエス様の恵みと平和が豊かにありますように。おはようございます。ゴールデンウィークの最中でありますが、このようなですね、新緑のまぶしい、素晴らしい季節にご一緒に礼拝ができることを感謝をいたします。またオルガンの素晴らしい演奏の後で、今日与えられた聖書の御言葉にご一緒に目を向けて、ここから主の御声を聞きたいと思っております。2週間ほど前にイースターをお祝いなさったと思います。私も病院の教会でありましたけれども、そこで洗礼式をしまして、入院患者の方84歳の方が信仰告白なさって礼拝に加えられ、教会に加えられ、二重の喜びでありました。さて、今日読んでいただいたヨハネ21章でありますが、ヨハネの福音書を読んでいきますと、復活された日の夕方のことについては、その前の20章19節に記されております。そこでイエスもご自分の姿を弟子たちに表された。その場にいなかった弟子の一人、トマス、彼のためにと言っていいのかもしれません、8日後再びイエス様はその姿を弟子たちの前で表された。これが26節以降に記されておりまして、見ないで信じるということについてお語りになったわけであります。そして今日読んでいただいた21章はその後ということでありますが、場所についてですね、ここに新たにですね、テベリア湖という名前が出てきます。ガリラヤ湖のことですね。1週間ほど前にイエス様が復活をなさって、そして弟子たちに現れ、また8日後に同じところで現れられて、こう姿をお見せになった、これもエルサレムであります。そこからテベリア湖、ガリラヤ湖の方に移ってきた。弟子たちもここ自分たちの町に戻ってきたということでして、そこに名前が記されている弟子たちがその場に居合わせていたということですが、シモン、ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、レベダイの子たちですから、ヨハネとヤコブだと思いますが、他に2人の弟子たち、まあ、合わせると7名ほどということになりますでしょうか。ユダを除いて11人がいたはずですけれど、7人がここに集まっていた。そこにイエス様が姿をお見せになったということであります。で、今日の説教で、先に、まとめて申しますと、一つ目のポイントは生活の場での復活ということで、3節を見ていただきますと、ペテロが私は漁に行くと言っております。おやと思われないでしょうか。彼はもちろん職業としては漁師でした。しかしイエス様に呼ばれて弟子たちの、しかも中心的な役割を果たしていた人です。漁に行くとはどういうことだろうか。その後、彼らも私たちも一緒に行きましょうと言っておりますので、何人の弟子たちでしょうか。この弟子たちがもう一度自分たちの職業に戻ってしまったのか、そのように考えても不思議のないことでありますが、見方はいろいろだそうです。一つの見方としては当然ですね、弟子として呼ばれたのに、十字架と復活の出来事にどうやら自信をなくしてしまったのか、復活を確かめたはずだけれどまだ確信が持てない、それで仕事に戻ってしまったのかという考え方もありますし、もう一つの考え方としては、いやいやそうではないのだと、この時代の律法学者たち、この信仰の教師たちはそれによって生活が成り立っていたのではなくて、それぞれが全部自分たちの生活の養いは、それぞれの仕事を、まあ、手に技をつけてですね、加えて教師として働いていたということが一般的というか、それ以外は考えられなかったのですから、ペテロたちが漁に行くというのはただ単に 単に漁に行くということであって、元の仕事に戻ってしまったということではなくて、むしろ普通のように伝道もするし、イエス様の弟子として今までも仕えてきたし、同じようにして普通の気持ちで漁に行ったんだと。まあどちらでも良いというのが結論であります。つまり本当に弟子であることに自信を失って行ってしまったのだろうか、あるいはそうではなくて、先ほどから説明させていただいたようにですね、ごく普通の教師たちと同じように仕事もしながら伝道にも携わるということであったのか。ただ20章の21節を見ますと、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと、すでに復活された夕方に語っておられる。ですからその言葉の延長として考えれば、普通に、まあ平たく言えば暇つぶしなのか、単に食料を得るためになのか、まあ、どちらであってもということであります。で、それはイエス様から呼ばれてあなた方を使わすとおっしゃったその言葉の中には、今の仕事をやめようというニュアンスは入っていなかったと考えて読んで差し支えがないということであります。だとすればこの箇所は非常に重要な意味を持ってきます。一週間前まで、いやつい昨日までと言っていいかもしれません、エルサレムに滞在していた弟子たちが二度もそこで復活されたイエス様と出会って、私はあなた方を使わすと言われて帰ってきた自分たちの町、生活の場で、自分たちの家で、ここでもう一度というか三度目の復活の主との出会いをしているということであります。エルサレムで出会った、それは特別な体験だったと思います。十字架を目の前で見て、逮捕されて、裁かれて、十字架を経て、葬られて、そしてよみがえられた。その時はカリオの祭りの最中ですね、杉越の祭りの最中、それから引き続いて1週間ほどの祭りが続いていく、そういう中で復活されたイエス様と出会う大勢の人たちがいた。心は高揚していたと思います。そこから自分たちの町へ戻ってきた。ここでも復活の主と出会った。生活の場で私たちはこのような経験をするということを大切にしたいということであります。私たちは教会で礼拝を共にするときに、イエス様の言葉に耳を傾けて、ああ今日の聖書の言葉、今日の説教から私は目が開かれたとか、心に非常に深く入ったとか、でその経験が家に帰った途端にすぐに吹っ飛んでしまうというのはごくごく当たり前のことで、若い時に私は何度もそれを経験しました。教会からこういう集会があるので行ってみませんかと誘われて、大きな集会に出て、普段では見ることのない何百人や千人を超えるような大きな集会に出て、そこで語られる説教を聞いて、わあすごいなあと。でも家に帰ってみると日常のことが繰り返されているわけですね。何やらあちらの世界とこちらの世界には大きな隔たりがある、あるいは夏の間でありますと特別な集会が行われる場所は大体山であります。キャンプに行き、あるいは素晴らしい施設に予約して、何十人何百人という人たちが集まって、普段では聞けないような説教者の声を聞くことができて、でもやはり戻ってみるとあちらの世界とこちらの世界の隔たりということにギャップを感じるということがあります。ここで弟子たちは 生活の場で復活されたイエス様と出会った、それは非常に大事なことであります。そしてこの21章、二つの出来事を弟子たちは経験いたします。復活されたイエス様と出会って何を経験したか。一つは大量を経験したということであって、もう一つは、最後の話になりますが、イエス様から食事を整えられていただくことができたということであります。最初の大量の話でありますが、4節から7節のこの記事はルカの5章1節から11節と非常によく似ている。ですからこの箇所をお読みになって、あれ、どこかで読んだことがあるな、登場人物も同じようであるしということで、一体このルカ5章とヨハネ21章はどういう関係なのかということは整理しておく必要があろうかと思います。どちらの福音書も登場人物の主人公はペテロでありました。そこにゼベダイの子たちが加わってきます。で、どちらも弟子たちは船を出して漁をするけれど、夜通し漁をしたけれど全然取れなかった。で、その翌朝イエス様の言葉に従って網を下ろすと、おびただしい魚が取れたと。このような出来事を通して二つの福音書は両方ともペテロが主であるということをここで改めて確認したというか、それを告白した。そしてこの後、人を取る漁師にすると言われて伝道の任務についていくという流れは、このルカもヨハネも同じなのですね。しかしこれは実は同じ日の出来事ではなかったと考えることが正しいということであります。似ている点はたくさんあるんですが、異なる点もたくさんある。ルカの方では船は2艘出ています。ヨハネでは小舟1艘と3節に書いてある通り、ルカの方では魚が取れなかったというので、もっと沖へ漕ぎ出して漁をしてみなさいと言われて網を下ろすとたくさん取れたのですけれど、今日のヨハネ21章ではその場所で右の方、船の右の方に網を下ろしてみればと言われてするとたくさん取れた。そしてイエス様の居場所も違います。ルカの方ではイエス様は船に乗って指図をしてらっしゃるんですが、ヨハネの方では、書いてある通り、だいたい100メートルほど離れた岸辺に立って、そこから船の右側に網を下ろしなさいとおっしゃっておられる。ルカの方では、ペテロが主だと気づいたときに、私のようなものから離れてくださいと言っておりますけれど、ヨハネの方では、裸であることに気がついて上着をまとって湖に飛び込んだと書いてあります。さらにはルカはですね、網は破れそうになったと5章6節で書いてるんですけれど、ヨハネの方では11節で網は破れなかった、わざわざ丁寧に正反対のことを意味ありげに書いてある。こういったことからしますと、ルカ5章は復活の後の話ではもちろんなくて、ここから弟子たちを呼び集めて働きに使わすその初期の話、そしてヨハネの21章では明らかに復活後の話ということになります。つまり弟子たちはこのような似た出来事を二度経験することができたということです。そうした方がこの後の説明がつきます。ペテロは主だという、おそらくこれはヨハネの言葉だったと思われますが、それを聞いてですね、彼はなぜ 裸であることを恥ずかしいと思って湖に飛び込んだのか。十字架の時に自分はあの人を知らないと言った。そして復活が起こると聞いていたことを信じなかった。女性たちが墓に行ってみたところ空っぽだったとか、そういう話を聞いて駆けつけてみた時まだ信じられなかった。一連のこういったことを思い起こした時にですね、恥ずかしくて合わせる顔がなくて、ちょっと日本人的かもしれません、合わせる顔がなくて飛び込んでしまった。もう説明がつきます。ベテランの漁師たちが一度ならず二度、多分取れるだろうと思って網を打ったけど取れなかった。そこにイエス様の言葉がかけられて、その通りしてみたところ、たくさんの収穫を得た。これが重要なポイントです。日常生活の中で自分たちは教会やあるいは聖なる集会とか、そういうところで聞いた言葉ではない言葉を普通の家であるいは仕事場で何か信仰的なそういう結果を得る。詩篇127編を見ますとこういう言葉が出てきます。主が家を建てるのでなければ家を建てる者の働きは虚しい。主が町を守られるのでなければ守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起きるのも遅く休むのも深紅の糧を食べるのもそれは虚しい。主は愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。私たちは仕事に精を出し、子育てに、あれこれ苦労し、ローンを払いながらなんとか家を手にし、いろいろとやっているけれど、主が共にいてくださるということと、あるいは主が共におられない自分の頑張りでということとは大きな違いではないかということであります。主が共におられるときにそれは虚しくない。そうでなければ私たちの70年80年90年の人生は虚しさだけしか残らない。153匹の大きな魚が取れたと言います。さてこの153に何の意味があるのか、ずいぶん今日までいろいろな人たちがあれこれ調べたようですが、結論としては153に意味があるのではないと、大体これはもう決まっているようで、しかし驚きが大きくて、あの時数えた数が忘れられなかったというのが正解なのかもしれません。ルカは破れそうになったという前の出来事を書き、ヨハネは今度は破れなかった、大丈夫だ。これは後々教会がこういう理解をしています。伝道に行って、そして多くの収穫を得て、たくさんの人たちが来た。さあこの人たちをどうやって毎週の日曜日の礼拝で集まって礼拝をなすことができるだろう。あれこれ心配しなさんな、必要は備えてくださる。一昨年私は進学校のツアーをさせていただいてですね、五島列島に行った時に、そこにあった教会、当時非常に不思議ですね、何万という人たちがわずか全国で200しかない教会に属していたキリシタンの時代ですね、一体どういう礼拝をしていたんだろうかと思います。けれどもある教会はそこに600人が集まっていたという記録があります。今でも600人が集まれる教会を建てるとなると大変なことですけれど、あの時代人々はそこに集まれた。私たちはさまざまな家を建てる 経験をいたします。今の時代、教会を建てるということは非常にリスクを伴います。後継者がこれを担っていけるだろうか。ついこの間、私は相談を受けました。先生、お金ができたんで建てたいと思うんですけど、どうぞと言ったんです。いや、なかなか賛成してもらえないんです。で、どうしましょうか、全部揃いました、それで建てないということはないんじゃないでしょうか。申し上げたら、じゃあ早速もう一度相談してみますということで、さっと建てたって言うんですが、どうもいきさつがちょっと不透明なところありますけれど、リスクが伴います。私の経験でも、一生懸命努力して建てた教会、しかし閉じざるを得なくなったっていう教会が最近ちらほら出てきます。そういう中で、主が家を建てる、主が町を守る、そして私たちが早く起きる、遅く休む、辛苦の糧を食べる、それが虚しくないというのは、私たちが頑張ってやってるというよりも、神様が道を開いてくださって、さあ立てなさい、さあ集まりなさい、さあさあと言ってくださるときに、その後のことを心配することがない。私たちは聞いていた教会の話、あるいは素晴らしい世界的に有名な説教者の話ではなくて、聖書にあるこの言葉に従って、さあさあと言われてなすことが虚しく終わることはない。そのことを固く信じたいと思います。最後のポイントでありますが、今日の説教台で、さあ来て食べなさい、まるでですね、この後すぐに食事を用意してとこう思われるということではもちろんないわけでありますけれども、どういうことか。主が共にいてくださるということで、日常生活の中での祝福は現実のものになりますが、エネルギーが必要です。復活にまつわる出来事で共通するのは、食事を共にしているという場面が目につくということです。ヨハネの福音書の中にも2度3度出てきます。ルカの福音書にも出てきます。あのルカ24章に出てくるエマオ途上の2人の弟子たちが、十字架の後、そして復活をどうやら耳にして、聞いて確認したわけではないけれど、弟子が二人歩いて話しているときに、一人の男の人がやってきた。どういうことを話しているのかと、あなたはエルサレムにいながらそのことを聞いていないのか、知らないのかと言って、十字架と復活の話をすると、その方は実はイエス様だったというのが後でわかるわけ。いつわかったか。この二人がイエス様を引き止めて、私たちと一緒に宿に、と誘ってそこで食事をしている席で、そのイエス様の仕草を見て、主だと分かった。同じことがこのヨハネ20章出てきます。弟子たちがいるところにイエス様がおいでになって、食べ物はありますか、ありません。そこでイエス様が一緒に食べ、その仕草を見て主だと。二十四章にも今日の箇所そのように出てくる。人々は特別な高揚した宗教的な素晴らしい経験、大勢の人たちが共通して体験する出来事を通して得る情報、それは心を打つでしょう、感動するでしょう。けれども、たった二人で、あるいは5、6人で、10人で、普段のことをしている中にイエス様が共に来てくださって食事をする、それはまた特別なことではないでしょうか。ただ一つ、今日の 箇所の中で食事をしている様子が普段と違うことがあります。今までイエス様がそのような食卓にご自分の姿を現されたのは十字架の前も後もだいたい用意されているところにイエス様が来られた。しかし21章はそうではない。この船を出して右の方で網を下ろせばという言葉で、網を投げたところ153匹が取れたということなのですが、9節を見ていただきますとですね、こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。これは弟子たちが、あるいはそこにおられた他の人たちが用意したというのではどうやらなさそうです。イエス様が用意された食卓であった。パンと、そして炭火。魚も少しあった。そして弟子たちが持って帰った153匹の魚の中から何匹かを加えて、そして焼いて、普段通り全く日常と変わりのない朝食が出来上がって皆で食べた。これは何を意味するか。さあ来て食べなさいと勧められたイエス様の言葉は、私たちにですね、食卓を自分たちが準備してイエス様が来てくださって一緒にということもあるけれども、イエス様が用意してくださって、そして仕事で疲れて帰ってきた人たちのために用意された食卓に着くようにと招かれている。この経験を弟子たちは非常に心を打たれて大事にしていくわけであります。そして1週間10日ほど前でしょうか、あの最後の晩餐の席でイエス様がパンとブドウ酒を指して、これは私の体です、これは私の血ですとおっしゃって、さあ食べなさい飲みなさい。それは何を意味するかというと、ご自分の体を捧げて、私はただ単に言葉としてあなたたちの救いを成し遂げるということではなくて、自らの肉を裂かれ血を流すことを通してあなた方の救いを成し遂げるのだ、だから私の体を食べなさい、私の血を飲みなさい。後々これを教会は聖餐式としてですね、覚えるようになって、教会によっては毎週しているところもあれば、月1回しているところもあれば、年に、さあ私が東京におりました時にはその教会が一度も経験はしなかったのですが、それぞれの考えあろうかと思いますけれども、主が用意してくださる食卓で私たちは力を受ける。もちろんその食卓にはですね、イエス様がおられて、ただおられるだけでなくて言葉を語ってくださる。教会や素晴らしい聖会やそういうところだけでなくて、自分の家で復活された主が共にいてくださって、そこに私たちは主の言葉を読んで思い起こして、私たちのために体を、血を流された、体を裂かれたこの方が私と共にいてくださるんだ、このような信仰に立つときに、私たちは家を建てること、町を守ること、辛苦の糧を食べることが虚しいものではないとわかります。この数年間私たちは驚くような世界の変化を耳にしています。あろうことか戦争が起こっている、あろうことか同盟国に対してどういうことだろうか、 経済的な変化がこれから起こってくるということが間違いなく予想されていく。さて、子や孫たちの世界はどうなるんだろうかとふと思ったりしますけれど、この主が私たちと共にいてくださるという日常生活の中での恵みということに目が開かれてくるときに、今日はこれでいける、今日は大丈夫だった、明日わからない、それでもいい、何があってもなくても普段のようにいつものように朝起きて食事をいただき、夜休む時もいろいろ心配事はあったけれど、今からはもうそれは捨てる、そして主が共にいてくださるということを繰り返していく中で、私たちの思いや計画やそういったものを超えた神様の素晴らしい御業が続いていくということではないでしょうか。神戸ゴスペルキリスト教会の皆様方のこの教会の、私たちの教会のこれからのこと、皆様方の家庭のこれからのこと、健康の問題、経済の問題、何も心配することなく信仰を持って歩んでいきたい、心からそのような歩みを共にさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちに復活のイエス様が近づいてきてくださって、さあ来て食べなさいと招いてくださっていることを心から感謝いたします。どうぞその信仰を持って今日も教会から感謝を持って自宅へと戻っていくことができ、そこで働きをし、家庭の営みをし、与えられた健康を感謝しながら日々を歩んでいくことができますように、主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。